願いびな。姉さんは生まれた時から体が弱く、一日のほとんどを部屋で過ごしていました。暖かい日は障子を開けて庭を眺めていました。私はそんな姉さんを少し疎ましく思っていました。母さんは姉さんの心配ばかりするし、食事も姉さんだけ特別だったりするからです。庭で遊ぶ私を恨めしそうに眺める姿もなんとなく嫌でした。桃の節句が近づいてお雛様を飾ると友達を呼んで雛祭りをしました。甘酒を飲んでお菓子を食べて庭で遊ぶのです。私は友達に姉さんを見られるのが嫌で、障子をすっと閉めました。姉さんはただ穏やかに微笑んでいました。その夜のことです。夜中に目が覚めてしまった私は、奥の部屋から明かりが漏れていることに気づきました。近づいてみると話し声が聞こえます。襖の隙間から覗くと、姉さんがひな壇の前に座っていました。誰かと会話をしているようですが、姉さんの他に誰もいません。姉さんはおひな様と話していたのです。
おひな様、私はそう長く生きられないでしょう。だからせめて一日だけでも、丈夫な体が欲しいのです。妹のももちゃんみたいに元気に外で遊んでみたいのです。
おひなさまは白い顔を姉さんの方に傾け、優しい声で言いました。
わかりました。あなたの願い叶えましょう。
それからおひなさまは、こちらをちらりと見ました。目が合ったように感じた私は怖くなって慌てて床に戻りました。夢だ、これは夢だと言い聞かせて布団をかぶって眠りました。翌朝目覚めるとなんだか体が重くて起き上がれません。
ももちゃん、具合はどう？
母さんが優しく言いました。
母さん、私病気なの？学校休まなくちゃダメ？
学校なんて何言ってるの、ももちゃん。寝てなきゃダメよ。
よっちゃんと縄跳びをする約束したのに。
ももちゃん、夢でも見たのかしら。母さんは切なそうな顔で微笑みました。
ももちゃん、おはよう。給食のゼリーが余ったらもらってきてあげるね。じゃあ、行ってきます。
姉さんがとても元気に廊下を通り過ぎました。私と姉さんがまるで入れ替わってしまったのです。昨夜のあれは夢ではなかったのです。姉さんが出かけて父さんと母さんが畑に行くと家の中は怖いほど静かです。ようやく起き上がって障子を開けるとたくさんの日差しに包まれた庭が見えました。桃の花が美しく咲いています。鳥がきれいな声で鳴いています。野良猫が我が物顔で通り過ぎます。どこかの子供の楽しそうな声が聞こえます。姉さんは毎日こうして外を眺めていたのです。私がすっと障子を閉めたとき、
どんな気持ちがしたでしょう。午後になると少し楽になったので、布団を出てお雛様の前に座りました。お雛様、私は悪い子です。姉さんに優しくしてあげることができませんでした。お雛様は白い顔で私を見下ろしました。お姉さんはあなたが元気に遊ぶ姿を見るのが何よりの楽しみだったのです。お姉さんはあなたのことが大好きなのですよ。優しい顔をしていました。姉さんによく似た穏やかな微笑みです。私は大声で泣きました。そしてそのまま泣き疲れて眠りました。朝が来て母さんに肩を揺すられておきました。ももちゃん、なんて寝相が悪いのかしら。あなたの布団は隣よ。早く起きて学校へ行きなさい。私の体はすっかり元に戻っていました。そして姉さんはいつものように布団の中で私を見送りました。私は学校から帰ると姉さんの部屋に行き、いろいろな話をしました。友達のこと、意地悪な男の子のこと、遊びすぎて授業にちょっと遅れたこと。姉さんは楽しそうに笑っていました。ももちゃん、実は私、学校へ行く夢を見たのよ。そうなの？姉さん、もしかして縄跳びで遊んだ？
ええ、そうよ。よくわかったわね。
だって、縄跳びの結び目がいつもと違っていたんだもの。
まあ。
と、姉さんは驚いて肩を震わせて笑いました。お雛様にお礼を言わなくちゃね。そんな姉さんの笑顔は、やっぱりお雛様に似ていると、私は思いました。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、願いびなという作品をご紹介いたします。今日はひな祭りですが、おひな様を飾っていらっしゃるお宅も多いでしょうね。この時期、あちらこちらでおひな様のディスプレイを見ます。見ているだけでウキウキします。私の時代は部屋の半分ほどが潰れてしまう七段飾りが主流だったんだと思います。だからでしょうか、小さいお雛様に心を惹かれます。小さいお雛様でも、あ、このお雛様いいなぁと思ってみると、びっくりするようなお値段がついている時もよくあります。さすが私、お目が高いと思って目の保養をさせてもらっています。いや、欲しいけどさ、そりゃ欲しいけどさ、ね。うちは毎年季節の飾り物として小さなお雛飾りを出すんですが、そのお雛飾りを買った時、お店の人がどの子がいいですかと言って、全部箱から出してお顔を見せてくれたんです。一つ一つ手書きのものだったので、一番気に入ったお雛飾りを買うことができました。心遣いが嬉しかったのを 今でも思い出します。
さあ、今日は女の子のお祭りです。たくさんの女の子の健康と幸せをお祈りいたします。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。